10時15分になりました。暮らしつづれ織、月の第3週の水曜日のこの時間は高専宝探し、花咲く町の技術者たちです。函館工業高等学校の、皆様方にいろいろと宝を教えていただいています。今月は社会基盤工学科の渡辺力教授、渡辺先生は学生寮春潮寮の、寮務主査副校長先生をも務めていらっしゃるということです。渡辺先生です。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは函館工業高等専門学校は、この学生寮が大変充実をしているということで、ご自身も学生寮の、
はい、そうなんです
ご出身だそうですね、はいはい、何期生でいらっしゃるんですか。
はい、私は19期になります。
はい、
まあ、そこでは5年間生活いたしまして、はい、まあ、一応うちでは寮長さんのことを総代と呼ぶんですけど、はい、そういう経験もいたしました。
寮長さんを総代って、その総代さんは選挙で選ばれるんですか。は
い、そうです、選挙をやりましたですね。
はい、何年生になったらなれるとか。
今4年生が総代をやることになっておりまして、はい、選挙も立ち会い演説から始まって、はい、厳格な審査をやりました。特に去年はですね、はい、もう立候補者が総代の2名おりましてですね、開票しましたらもう1票差でですね、二次投票までやったというところでございます。
でもその1票差ってすごい。
すごいですね。まあ全体で男子寮は160人ほどいますので、はい、そこでの1票差ですので。
なんか。寮が二分されやしないかと逆に思われますが、まあ、そのぐらい活発であるという、
活発でやってるというところでございます。はい、
まず高専のシステムとして、中学校を卒業して入学なさってくる方もいればという、そのあたり の学年のシステム、そして寮のシステムも少し教えてください。
はい、寮はですね、まあ、1年生から5年生まで入ります。でまた専攻科生も入ることはできるんですけども、今は在留している専攻科生はおりません。
はいはい、
まあ、安全体制に気を配っておりまして、まあ、日中は必ず事務職員が2人おりますし、はい、であと夜や休日なんかも必ず2名体制と、必ず先生が宿直に入りますし、それ以外に私どもの臨時職員の寄宿舎指導員というので、はい、必ず2名体制と、でさらには女子寮の方にはまた寮母さん、はいもですね、来ていただきまして、はい、平日には寮母さんもいるという体制で、まあ、何かあったらすぐ体制でできるという体制になっていますので、
はい、ですごい充実ぶりがですね、うん、ここのところ進んでいるということで、うん、まず男子寮と女子寮に2つに分かれているという、はい、このあたりも改築も含めて随分と充実したそうですけども、はい、まず函館高専の学生寮、はい、春潮寮の改修が終了をしたというところですか。
そうですね、はい、実は平成25年度で終了いたしました。
はい、
実はこれ5年計画で進めまして、もうほとんど全て改修が終わりました。
はい、
でまずはこの時の改修の目玉は居室もあるのですが、とにかく学習環境を整えたと、はい、もう低学年用と高学年用の研修室に加えて食堂やお風呂、はい、いろんなところを改修いたしました。でまた居室につきましても、これまで男子寮の方は3人部屋が中心だったんですけども、はい、学生からの要望もありまして、まあ、2人部屋と1人部屋ということで、もう現在は男子寮の方も1年生から3年生までは2人部屋に、で4年生になったら1人部屋に入るという体制になっているところでございます。
なんといっても15歳から20歳までというこの年齢差が、同じ寮の中で学校以外の暮らしを共にするという、このあたりがね、なかなか得がたい体験ができると思うんですが、その学習環境を整えるということで、その学校から帰ってきて高専では勉強することが大変求められるということだそうですけど、はい、やっぱり1年生あたりですと、はい、そのどうやって自分で勉強したらいいかわからなかったりとか、はい、そういう不安なんかもあったわけですね。
そうですね、それもありますし、とにかく低学年のうちから学習習慣を身につけるというのは重要でございますので、はい、でうちの寮では1年生は一斉学習ということで、はい、夜の9時から で10時半までもう研修室に集めましてですね、一斉に学習するというスタイルをとっております。
はい、
はい、まあ、その時には今はあの3年生に来てもらいまして、はい、学習指導をするということ。
じゃあその学生寮の3年生が1年生に、
はい、教えるという形で、加えてですね、実はあの来週の月曜日から、
はい、
実はあの本校今の ICT 機器を活用してですね、はい、いろんな取り組みをしているんですが、その中の一つで現在ちょうどあの学習管理システム LMS というのを整えましたので、はい、で iPad を利用してですね、はい、もう全て学習を管理するというのをもう寮でやる予定になっておりますので、
これは函館新聞にも掲載されたんですけれども、うんうん、学生寮での学習に iPad mini を導入するということで、うん、はい、これ全国で初めてのことだそうですけど、はい、具体的にはどういうようなあの効果が求められているんですか。
はい、やっぱりあの学習効率を上げるというのもありますし、はい、やっぱり今の若者はそういう iPad ですとか、携帯文化になっておりますので、まあ、こういうので、まあ、学習にその何で言ったでしょう、興味を持つということ、
はい、
でさらにあの授業の中でも e ラーニングを使ったりですね、はい、で今は本校ではアクティブラーニングっていうのを学校を中心にで、特にあの、はい、アクティブラーニングの推進校ということで講座の中で位置づけられておりますので、どんどんどんどんそれを、まあ、学校で今盛んにやられていることをまずは寮でやってみようということで、はい、まあ、学習効果を高めるというところが大きな主眼でございますので、
今あの、うん、こう中学校ですとか、はい、それからちょっと遠隔地にある小学校ですとか、はい、学習環境がなかなか整わないところでは、はい、こういうものを使っての授業というのも推進されているというふうに聞きましたけど、はいはい、ここで iPad mini を使うのは開始から30分間で、うん、英語の空欄穴埋めや英文の並べ替え問題などに取り組んだとありますけど、
う
ん、
そうですね、
ゲーム感覚でできちゃうみたいなところがあって、
そうですね、実はこの函館新聞さんの記事は、はい、実はちょうど2年前の記事でございまして、今はさらに進化しておりますので、
こう教科書を開いて、はい、あのペンを持ってっていうよりも、
う
ん、学生さんたちはもうゲーム感覚で
スラス
ラスラスラと楽しんじゃう
スラスラやるということで、まあ、数学と英語が中心になりますけども、はい、先生が問題を作って、誰がどれだけそれに取り組んだか
のも全て、ね、
管理できる、
すごいですよね。あの要するにそれを、うん、あのうん、一括して導入をすると、うん、どの学生がどのくらいのそれでは習熟度なのかとか、
ね、
どのくらいそれをやっているかとか、はい、そういうことのデータも瞬時に分かる、
分かるという
形で、君怠けてるんじゃないよっていう、
そうですね実は今学校全体でそれに今導入に取り組んでいるところでございまして、はい、うん、
実際にその取り組まれてみて、
はい、
あの実感としてはそのメリットというのは出てるんですか。
はい、やはりかなり効果は大きいみたいですので、まあ、検証はまあ今始まったばっかりですので、はい、まあ、今年度末ですとか何年後かにその効果の検証は必要だと思いますが、
これあの、まあ、高専ですからそういうこうプログラミングですとか、
はい、
いろんな意味でご自分たちでそういうものをこうあの作って、それをさらに実際にじゃあ使ってみようという、はい、
そうですね、
そういうこともできるわけですね。
できるという、いろんな活用ができるという状況になりますので、
う
ん、
はい、まあ、そうやってあの学習環境が整うということで、
はい、
その寮の中で大事にしていることはまずその暮らしやすさもさることながら、はい、あの学習環境を整えることであの、うん、学習のサポートをするんだという、はい、そういうことになるわけですね。
そうですね、
け
れどもそれ以上にですね、はい、実はその私どもの寮は教育寮と位置づけられておりまして、
あ、はい、
端的に言ってしまえば人間力を身につける場所なんだというところが主眼でございます。
はい、具体的に言いますとどういうことですか。
はい、例えばあの1年生から5年生までいるわけで、
はい、
まあ上下関係ですとかそれもありますし、
はい、
したがってその上級生と下級生の集団生活を通して社会性を養うと、例えばその先輩や後輩への接し方ですとか、はい、あとは仲間とのコミュニケーションというところ、それを学ぶ、であるいはその共同生活を通して協調性ですとか、はい、あとはチームワークというところを学ぶと。例えば一つの例といたしましては、今その社会問題として例えばあの大学生や高校生の離職率が多いというところが挙げられます。
せっかくね、 入社してもね。
そうですね、はい、でその理由の一つが、例えば仕事を失敗して上司に叱られてへこんでしまって嫌になってという話もよく聞きますが、はい、まあ、例えばそういう社会人になる前に身につけるべきそういう社会性で、寮では先輩もおりますので、15歳の頃から先輩から怒られてですね、そういう経験もしております。
指導もあれば怒られたりもあったり、ね、仲間と喧嘩もあれば仲直りもあるという、ね、あとはあれですよね、うん、まあ、15歳ぐらいですと中学生ぐらいまでは、うん、洗濯から何から掃除から何まで何まで親にやってもらってたものが、ね、実は自主性ということ で、はい、でね、寮では自分で
しますので、もう自主性も身につくということで、やはりだけども今社会に出る前に求められるのは、はい、やっぱりこういう人間性人間力というところでございますので、やはり先ほど申しました離職率が高いというのも、やっぱりそれが今の若者は身につける場がないとかですね、あるいは一人っ子とかいうことで、あまり兄弟とのそういう接し方もわからないとかですね、まあ寮というのはやっぱり主眼はそこでございますので、とにかく人間力を身につけさせるというところが主眼でございますので、
まあ、一緒に勉強したりですとか、
そうですね、
それから、まあ、選挙もあればご飯も食べればということ で、まあ、家庭の中でも食卓を一緒に囲むっていうのは会話が弾んだり、
う
ん、悩み事をちょっとポロって言ってみたりとか、いろいろあるわけですけど、はい、この大勢で食事を囲むという時のメニューも大変
すごい
ですね。すごいですよ、これ。びっくりしました。ウィークリーメニューという、このメニューの朝と昼晩3食つくんですか。
はい、全て3食ついておりますので。
じゃあご飯を食べに寮に帰るんですか。
帰ることになります。
あ、
まあ、ちょっと離れてるんですが、まあ、3分もあれば、
まあまあまあ、若者の足なら
そうです
、ね、お腹空いてれば一生懸命走って帰ります。小中学校も給食メニューっていうのを毎月、配られますけど、これ週であるんですけど、すごいですね。朝ごはん、ご飯もあればパンもあれば、菓子パンの日とかもあったり、
はい、
あとお昼なんかはサンドイッチバイキングがあったりとか、なんか何かがあった時にご褒美的なスペシャルメニューなんかもあるんです
って、ね、そうですね、
はい、教えてください。
定期試験が終わりますとですね、まあ、よく頑張ったねということでご褒美の意味も込めまして、男子寮は焼肉バイキングとこの焼肉バイキングもすごくてですね、もう8種類ぐらいのお肉が並びましてあと焼きそばですとかですね、はい、そういうのを並びました。で、女子寮の方はですね、ちょうど女子寮を完全に分離されたのが昨年とからなんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、焼肉バイキングやるかって言ったら匂いが嫌だということで。
あ、そうそうそう、髪の毛についたりとか ね。
ですから女子の方は定期試験明けはケーキバイキングということになっておりますとも
う至れり尽くせるじゃないですか。です、家庭よりもすごいや。
いろいろと、まあ、それ以外にもいろいろと、例えば今ですと朝食はご飯とパン両方食べれるということ。
あ、そうなんですか。
はい、でさらには今コーヒーメーカーを入れまして、モーニングコーヒーまで飲めると
先生甘やかしすぎるそこまで。いや、でも素晴らしいです ね。だって今は学校に通う前に朝ごはんを食べてこないことで学習能率がこう低下したりとか、体に力が出なかったりとかっていうことだって問題にされている時代ですよね。
そうですね。したがって私ども食育にも力を入れておりまして、ちょうど今 1,2 年生の給食率調査が終わったところでございまして、もう全員朝どれだけ食べてるかというのを調べまして、今ちょうど 1,2 年生全員を個人指導ということで、食べてない子には注意する、
寝坊して食べなかったとか
そうですね、
そういう大体そうですよね。
そうですね、全てデータ揃えて
怖いよ全部見られて
そうですね。
でも、まあ、こうなると親御さんとしては離れた土地へ、
はい、
まあ、15歳ぐらいの、ね、お子さんを家から話し出した時に、すごい安心感というか、
そうですね、
保護者の方々からは絶大の信頼ということですか。
もう安心してお任せいただければと考えているところでございますので、はい、まあ、食事もそうですが、先ほど申しました危機管理体制、安全体制もバッチリ整えております。
やっぱり夜中に具合が悪くなったりですとか、はい、怪我をしたりとかあるんですね。
たまにおりますので、もう全てそういう場合には緊急、あまり緊急ではないという場合には私どもはタクシーで病院に連れて、
はい、
で緊急の場合はその救急車で運ぶという体制、で一人が出ますと必ずもう一人が寮に残っておいて、その何かあったら当たるという体制、これを整えておりますので、
まあ、 今いろいろな病気も感染力の強いものがあったりとかすると、はいはい、それだけの寮生さん集団で暮らしていると大変気を使うと思うんですが、はいですね、やっぱりそういう事例も中にはあったんですか？
あります。例えば毎年インフルエンザがありますし、 まあ、あまり感染させないように隔離するという対応を取りますし、はい、ちょうど2年前に実は女子寮の方でオタフク風邪がありました、でその時には実はうちの学校医多田先生とおっしゃる先生なんですけど、はい、指示を仰ぎましてですね、やっぱり女性にはオタフク風邪かなり危険だということ で、はい、でこの場合にはもう病院に隔離するという形を取るという形で、はい、まあ、そういう体制も取ることがあるということでございます。
どうでしょう、ご自身が寮生でいらした時に比べたら、この寮の変貌ぶりは覚醒の感があるんじゃないかと。
もう180度違いますので
やっぱりそのご自身が寮だった時に、はい、ああ個室だったらいいなとか、はい、食事のメニューがこうだったらいいなとか、そういう思いも今の学生さんたちにはできる限り改善してあげたいという、そういう気持ちも。
そうですね、その通りでございまして、例えば私が寮に住んでいたのは30数年前ですけども、例えば食事にしてもですね、私バスケ部だったんですけども、はい、終わると7時ぐらいになると、で食堂に行くとですね、もうおかずがないですねご飯と味噌汁とキャベツしかなくて、
ちょっとそれ料費返せよっていう。
そうですね、ですから話ですね。そうですね、はいはい、我々はそのご飯にキャベツかけ かけて味噌汁かけてもう食べるという生活していましたので、で今の学生にはそれは絶対させたくはなりませんし、
思いっきり部活もして、そうです、ね、勉強もして帰ってきて、
もう今の学生には好きなもの、もう学生の意見もかなり聞いておりますの で、はい、で今寮生会の方でですね、寮生意見箱というのを作ってくれまして、はい、ですから食堂ですとか施設関係で意見が出てきたらすぐ我々の方に上がってくるようになりましてですね、もうメニューから何からいろんなところをこうケアしてあげるという体制こういう体制、
その分しっかり勉強してくれよというところですよ。そうですね、
まあ、まさにその通りでございますと。
先だって竹先生がフランス人研修生の5人の学生さんたちを連れてきてくださったんですけど、はいはい、大変和気あいあいと元気が良くて、はいはい、で寮で一緒に暮らしているという、やっぱりそういう、海外からの研修生の影響力ですとか刺激というのも、うん、
はい、かなり大きいと思います。でこれフランスのアルトワ大学から、はい、で今年で3年目になります。どうしてもやっぱり日本語があまり話せないものですから、ね、はい、コミュニケーションは英語ということになるんですけども、はい、まあ、寮生によってはもう積極的にですね、会話して、まあ、授業で習ったことを実践すると、もういい刺激になってですね、なかなかいい感じになっております、
はい、まあ、これだけの設備を整えて、はい、学生さんをお待ちしているということですけども、はい、一番先生が、はい、気を配っていらっしゃるのはどういうところなんですか？
は
い、
やはり1年生から5年生までの子どもから大人までの生活ですの で特にですね、今一番頭を悩ませているのはちょうど平成25年度にいじめ防止対策推進法ができまして、いじめの定義も変わってしまいました。でまた本校でもですね、昨年度にいじめ防止基本法というのを作りました。でこれに従うとですね、今までの寮でやってきたことがもしかしたらいじめと解釈される可能性もございますので、したがって今実はですね、寮生会と協議しまして、今までの下級生への生活指導、はい、これを大きく見直そうということでいろいろ動いているところでございますので、
いや、いろいろと社会の変化とともに、うん、寮の暮らしも変化せざるを得ないし、ね、良くならなければいけないということなんですね。
そうですね、
いや、中身が分かりました。寮のこんなに至り尽くせりだということはね、初めて伺いました。ご父兄の皆さん、それから地域の皆さんにもぜひ知っていただければと思います。高専宝探し、花咲く町の技術者たち、今月は社会基盤工学科の渡辺力教授、学生寮、春潮寮の寮務主査、主査も務めていらっしゃるということで、寮についてのお話をお伺いいたしました。渡辺先生、どうもありがとうございました。